2020年11月15日主の日の礼拝を始めます。お立ち上がりできる方はどうぞその場にお立ち上がりください。禅僧をもって心を静めてまいりましょう。招きの御言葉、さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。三重新聖歌60番、雨土こぞり手を賛美いたします。主の祈りをご一緒にお祈りいたします。主の祈りは新聖歌のオレンジ色で仕切られたページ826ページの方にも記載されておりますので、どうぞそちらの方をご覧ください。主の祈り、天に待ちます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。司会者が代表して礼拝のために一言お祈りいたします。恵み深い天のお父様、この主の日の礼拝を今日も私たちに与えてくださって、一人一人をこの場所に招いてくださって感謝いたします。招かれた者が霊と誠をもって主よあなたに礼拝をお捧げし、その礼拝を主よあなたが喜んで受けてくださいますようにお願いいたします。私たちの教会は無牧で今牧師を求めています。どうかあなたがちょうど良い時に、ちょうど良い神の教会の牧師をこの場所に立ててくださいますように。そして御言葉によって私たちがさらに養われることができますように、主をあなたが導いてください。世の中は コロナの第3波と言われるように、コロナ感染の人数が日に日に拡大しています。けれども主よ、あなたが礼拝をとどめることなく続けさせていただいておることを心から感謝いたします。今日この場所に集った方々、また事情によってこの場所に集えない方々、病の中にある方、問題の中にある方、あるいは仕事の性質上この場所に来ることができない方、すべてのものが心を合わせて主よ、あなたをこの同じ時間に礼拝することができるようにしてください。ライブを主よ、あなたが用いてくださって、 YouTube ライブによってあなたの前に礼拝を捧げるとき、この場所と等しい恵みとあなたの養いがそれぞれのうちに与えられるように導いてください。通信手段も何もお持ちでない方々もおられます。どうかその方々の霊を守ってくださいますようにお願いいたします。今日メッセージを語ってくださる黒田作先生を主よ、あなたが豊かに用いてくださって、今日私たちに必要な御言葉をお語りください。私たちが心を砕いてその御言葉に従順することができるように導いてください。一人一人の奉仕者を主よ、あなたが憐れんでくださって、見える奉仕、見えない奉仕、すべての奉仕者をお持ちくださいますようにお願いいたします。この礼拝の始めから終わりまで主よ、あなたの御手に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。それでは感謝の賛美を捧げたいと思います。新聖歌の272番、救い主の愛と、この賛美はもう今から130年ほど前に、作られた賛美ですけども、130年経っても私たち一人一人心の中に残って同じように喜んで賛美することができることを心から感謝します。新聖歌272番、救い主の愛と賛美しましょう。
流します。
私たちの信仰告白である使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条も先ほどの主の祈りと同様、オレンジ色の台紙で区切られた826ページに書かれております。どうぞそちらをご覧ください。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる報道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。続けてもう一曲、今月の賛美をいたしましょう。474番、主が私の手をです。 それでは今日の説教の箇所をお読みしたいと思います。今日はコリント人への手紙第11章の4節から17節コリント人への手紙第1、1章の4節から17節です。新改訳2017聖書だと326ページになります。司会者が代表してお読みいたします。心合わせてどうぞ朗読ください。コリント人への手紙第1、1章4節から17節。私はキリストイエスにあってあなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも私の神に感謝しています。あなた方は全ての点で、あらゆる言葉とあらゆる知識においてキリストにあって豊かなものとされました。キリストについての証があなた方の中で確かなものとなったからです。その結果、あなた方はどんな賜物にも欠けることがなく、熱心に私たちの主イエス・キリストの現れを待ち望むようになっています。主はあなた方を最後まで固く保って、私たちの主イエス・キリストの日に責められるところがないものとしてくださいます。神は真実です。その神に召されて、あなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられたのです。さて、兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方にお願いします。どうか皆が語ることを一つにして、仲間割れせず、同じ心、同じ考えで一致してください。私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあると、クロエの家の者から知らされました。あなた方はそれぞれ、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストに、と言っているとのことです。キリストが分割されたのですか？パウロがあなた方のために十字架につけられたのですか？あなた方はパウロの名によってバブテスマを受けたのですか？私は神に感謝しています。私はクリスポとガイオのほか、あなた方の誰にもバブテスマを授けませんでした。ですから、あなた方が私の名によってバブテスマを受けたとは誰も言えないのです。もっとも、ステファナの家の者たちにもバブテスマを授けましたが、その他には誰にも授けた覚えはありません。キリストが私を使わされたのは、バブテスマを授けるためではなく、福音を言葉の知恵によらず述べ伝えるためでした。これはキリストの十字架が虚しくならないようにするためです。感謝します。今日はこの箇所から、教会の素晴らしさその2と題して、黒田作牧師先生から御言葉を取り継いでいただきます。
私の母がカレーライスにはらっきょうが合うんだよって言ってらっきょうをよく出してくれました。ある時ちょっと大げさですけれども、小型の玉ねぎか今朝はと思うようなでかいらっきょうが出てきたんで、お母ちゃん今日のは大きいね、上等だねってこう言うと、母は笑って、らっきょうはちっちゃい方が上等なんだよって言いました。畑で時間を置けば置くほどらっきょうは小さくなって、きめ細かく美味しくなるんだということを聞いたわけです。 でその時私はあそうかちっちゃい方がええんやということを知っただけでなくて、ひょっとするとこれがいいと思ってることは実はそうではないということがあるんじゃないかというふうに、気がつかされたわけです。そこで今朝は前回の一章の一節から三節に続いて四節から十七節のところで教会の素晴らしさその二ということで、教会の素晴らしさっていうのはまあ楽器のようにちっちゃければいいというわけじゃないでしょうけれども、大きくったら大きければそれでいいというわけじゃないっていうことですよね。もう一度教会の素晴らしさの基準っていうものを考えてみたいわけです。前回ですけれども、教会は人であって場所や建物ではありませんということを学びました。いかがですか、北の教会でこの教会でうちの教会はな場所と建物がちょっとと思った人いるじゃないですか。入り組んでて、そしてちょっと建物も年季が入ってきて、ちょっと場所と建物がそうじゃないってわけです。教会は何ですか、人だというわけですよね。教会の良さは場所や建物ではなくて人で決まる。じゃ あ私たちは人の教会ではなくて神の教会だ。ところが人を考えてみると人もだんだん年取ってきてるしっていうようなことで、北の教会は寂しくなってくるんだ、そんな思いを持ったことがありませんか。そういう意味ではないんです。人ではなくて神の教会というのはこの神様の働きのために建てられているということで教会が存在することが教会の素晴らしさなんですね。で前回も申し上げたし、このいろんな時にお聞きなので覚えられたと思うんですが、エクレシアという、まあ、ギリシャ語ですよね。ギリシャ一つぐらい覚えておいてもいいかもしれない。エクレシア、エクレシアっていうのは特別な働きのためにこう呼び出された人たちのグループのことなんですね。だからここのところで、パウロが書いたのはこのコリントにある神の教会へとこう書いてるわけです。コリントという町の中にで特別な働き、神の働きをするために呼び出された人たちですよっていうことでこの手紙を書いたわけです。ですから岸原北聖書教会っていうのはこの春樹の地で神様の働きのために特別に呼び出された人たちの集まり、それが教会だということなんですね。で今日はその続きで、3つ目、教会の素晴らしさっていうのは何で決まるのか、友達に「おい一回教会来いよ」ってこう言って読みますと「いやもうちょっとようだったら今の俺あかんねん」っていうようなことで言い訳を聞いたことが何度かあります。また初めて来られた方が帰り際に「やっぱり教会は違いますね」「皆さんがあったかい」「それに目が輝いてます」そんなこと言われたらまばたきしない必然できないような気がしますけれども、そういうふうに教会では人が素晴らしいっていうふうにこう思うわけです。でそれは誤解ですよね。私は時々言うとね、美しい誤解3ヶ月来たら分かりますそんなに目が輝いてる人ばっかりじゃないし、輝いてる時ばっかりじゃないんです。目が輝いてるかどうかっていうようなことで教会の素晴らしさがを決める人たち、人の基準ではないわけですよね。教会の素晴らしさっていうのは良い人の集まりで支えられるような人の集まりではない。教会の良さっていうのはそういう問題のなさではなくて、そういういろんな問題があったとしてもその問題を許し合うというところに教会の素晴らしさがあるわけです。 過去の失敗や罪が許されて、その許された経験が今の交わりの中で生かされている。この手紙を書いたのは誰でしたか？パウロですよね。彼はかつてキリストに反対し、クリスチャンを迫害し、教会を潰して回った人たちでした。ところが彼は今そういう自分の経験を生かしながら、コリントの教会に手紙を書いて励ましをする人になっているわけですよね。パウロは分かったんです。このクリスチャンの姿を見て、イエス様を信じると言い続けて殺されていったステパノの姿や、もう危ないから出ていかんといかんいうようなことで、家も仕事も、もういろんなものを後にそのまま残して、それでも喜びながらエルサレムを後にしたクリスチャンたち、危険の中で一緒に集まって神様を喜んでいる人たちの本当に姿を見ながら、パウロは自分を考えたわけですよね。それに反して俺は律法をどれだけ守ってるかということを人と比べて自慢しながら、自分の心は何一つ変わってない、そういう自分をこの見ながら、クリスチャンは違ってる、どこが違うかということで、彼はガラテヤの教会に書いた手紙の中でこんなふうに言っています。お聞きください。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもイエスキリストを信じたのです。それは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです、ということをパウロは知ったというんですよね。それまでは世の中のある一定の基準をこの満たした人たちはいい人というふうに考えていたけれども、そうではない。私たちが神様の前に良しとされるのは、ある種の基準を満たすというようなことではないのだ。誰がどんなに頑張っても、私たちは自分の頑張りで神様に認められるというようなことはできないということを彼が分かったので、ただキリストを信じる信仰によって救われる、それしか道がないということで、イエスキリストを信じることにしたというふうに彼は告白しているわけです。何かいいことをしてみれば、ある一定の基準よりも良ければ良いというふうに普通考えるわけです。私もそうじゃないですかね。私もあかんわ、なんであかんなって、決めたことが守られないとか、あの人と比べたら低いとか、なんかこういろんなことで基準を満たしていれば良しとする、あるいは良しとされるっていうのが私たちの考えやすい考え方ですよね。でも神様の前に出たら、そんな基準は何にも役に立たないということを私たちはどこかで忘れてしまうわけです。罪の許しというのは頑張りで勝ち取るものではなくて、与えられるしかないんだっていうことですよね。子供が兄弟喧嘩をしていて、ちっちゃいこのおもちゃを潰してしまった。まあしょうばと思ってる時に親からガンってこう言われると、面白くないですよね。弁償すりゃええんやろ弁償すりゃええんやろ、そういうふうに思いませんか？ある一定の基準から落ちると、それを超えればいい、 穴を開けたら埋めればいい、間違いをしたら弁償すればそれで許される、そうじゃないわけですよね。もう私がちょうど牧師になった頃でしたが、公害問題というのが日本で大きな問題になりました。でその一番大きなかったのが胸股のこの窒素がこのリンゴをこの有明海に垂れ流しをして、それでその魚を食べた人たちがいろいろなこう苦しい悲しい経験をしていた。それに裁判がでこの有罪判決が出て、そういう社会保障では初めて、金額忘れましたけれども一人何人もの人が亡くなったわけですよね。初めて社会保障として数百万円、その当時としては聞いたことのない金額だったわけです。数百万円の保証が出される。でうわこんなことができるようになったんや、みんなこう思ったわけです。でもその時に被害者の人たちが言いました。いくら金を積んでも許さん、こんなものは弁償して償えるもんではないと言って、もうすごい怒り悲しんだわけですよね。社長が来て排水飲んでみろというようなことをこの新聞に読んだことを思い出します。許すっていうのは許される側が何をしてもこれでええやろうと言えることではないわけですよね。許されるというのは許される側が何をするかではなくて、許す側がもういいよというその一言が出るかどうかですよね。私たちは神様の前に許されるというのは、あなたが立派になったら神様がよしそれでよしと言ってくださるかというとそうじゃない。聖書が言っているのは私たちのために神様が一人の御子イエス・キリストを世に送り十字架につけ私たちの身代わりとしたので、それを自分のものと信じるなら許すとおっしゃったわけです。だから神様の前によしとされるというのは、あなたが良くなるから、教会がこれだけの基準が良くなったから良いというのではなくて、私たちが良いとされるのは神様がそれでいいよと言っていただく、その基準のところに自分を置く以外にないわけです。パウロはそのことに気がついたわけですよね。自分もそうだ、何をどれだけしたかではなくて、キリストを信じるものを良しとしてくださる神様の前に自分も歩くことにした、それ以外に道がないということを彼は知ったわけです。だから教会の中で教会が素晴らしいというのは、お互いにそういうふうに神様に許されているお互いだということを認め合うことですよね。だからパウロはこの手紙の一番書き出しに、神の御心によりキリストイエスの使徒として召されたパウロと兄弟ソステネからとこう書いています。神様の御心によって今過去のどんなことがあったとしても神が良しとして使徒として召してくださった。迫害者のサウロが今パウロとして、そしてソステネというのはユダヤ人の街道の責任者だったわけです。ユダヤ人の街道の責任者であったソステネ、その二人からこの手紙を送ると言っているわけです。だから教会の素晴らしさというのは、私たちがどれだけどんな人が集まっているかというわけではなくて、私たち自身が どんな失敗をしていても、今どんなにこの自由に任せて動くことができるかできないか、そういうようなことがいろいろあったとしても、私たちの基準は神様によってそれでいい、それがいいんだよと言っていただいているという基準でお互いが集まることですよね。それが教会の素晴らしさなんです。ですからイエス様は繰り返しておっしゃいました。互いに愛し合いなさい。互いに愛し合いなさいとおっしゃっただけではないんです。イエス様がおっしゃったのは、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。私たちは弁償したから愛されたんじゃないんです。立派だったから愛されたんじゃないんです。立派でもこの弁償したからでもなくて、神様が全部持ち出して、もう神なんかいるかとか、俺は別やとか、いろんなことを言ってる時から、自分の方に帰ってこれる道を開いて愛しているということを見せてくださった。そういう形で互いに愛し合うということをパウロはイエス様から教えられたわけです。だから教会の素晴らしさというのは、目が輝いてても輝いてなくてもいいんですよね。私たちは何があって何か問題があった時、互いに愛し合う、許し合う、そういう人の集まりが北教会の素晴らしさの土台になるわけです。で、教会の素晴らしさっていうのは、また問題がないことじゃないんですね。教会の素晴らしさっていうのは、問題の中でキリストの御心が確認されていくことなんですよね。教会は神の教会です。人の教会ではあるんですけれども、人の集まりではあるんですけれども、神様のために集められた人の交わりなんですよね。だから私たちは問題や場合によると賭けを通して成長して、神の教会と整えられていくわけです。コリントの教会というのは素晴らしい教会だということをパウロは4節のところから9節のあたりで、本当に素晴らしいこの言葉においても、知識においても、賜物においても、本当にコリントの教会は素晴らしいということをこの繰り返し語っています。ところがその教会の中に、いくつも問題があったわけです。その最初にパウロが取り上げたのがここである分派ですよね。仲間割れと書いてあります。それがコリントの教会の大きな問題でした。この自分たちの中ではあんまり気になってなかったかもしれませんけれども、エペソにいるパウロのところまでコリントの教会ではこんなことが起こってるんやという噂が伝わったわけです。そしてねという人から、ソステネじゃないですね、あのクロエの家のものから知らされた、この噂が伝わってきたわけです。で、そこでどういうことが起こったか、12節のところを見ますと、あなた方はそれぞれ、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストにと言っているとのことです。まあ、ここで、ね、名前が挙がっている人はそれぞれ大切な働きを担った人です。パウロはこの教会を生み出した人です。アポロはパウロの後に来た、本当にパウロとは全く違った雄弁家でした、説教家でした。ケファもこのコリントでに関わりを持ったようです。まあ、いろいろな素晴らしい指導者たちがここで紹介されています。で、中には私はキリストにとこう言ってる、 これはまあなんか模範解答のように思いますけれども、実はそうではなくて、キリストにさえついておれば牧師などいらない、リーダーなどいらないというふうに、その指導者を否定する人たちだったようです。ですから、まあ、ちょうど今北教会は牧師をこの迎えるためにどういう牧師がいいのかということを祈り考えているところですよね。で、教会へ来て、あの先生が良かったのにとかこれは困るよなとか言われて、そういう教会から招聘状が来たらちょっと難しいですよね。だから本当になんでこんなことをコリントの教会がなったのかというと、このパウロが取り上げた4節のところを見ましても、私はキリストによってあなた方に与えられた神の恵みのゆえにあなた方のことをいつも神に感謝しています。というのはあなた方は言葉といい知識といい、知識においてキリストにあって豊かなものとされました。で、コリントの教会はここで言われているように多くの点で恵まれて豊かでした。しかしその恵みと豊かさが実は問題になったわけですと言いますのは、キリストによって与えられた神の恵みであり、キリストにあって豊かなものとされたにもかかわらず、いつの間にかそれが自分の誇りになったり、自分の正しさを弁償するための材料になったり、そういうふうに錯覚してしまったわけですよね。だから神様から与えられたものが恵みであり、また賜物であるということを忘れると、そういうものは問題の原因になるわけですよね。自分の熱心さが教会の問題になる。こんな悲しいことないですよね。で、時々そういうことっていうのは起こるわけです。熱心であるがゆえに自分の問題に気がつかない。で、これはね、信徒の皆さんだけじゃなくて牧師もそうですよね。牧師はもう教会のことに一番心配してると思ってとにかく頑張ってるわけです。で、私もそういうことがありました。岸和田の教会で、ちょうど北の教会を始めるってエリコ伝道を始めた2年目か3年目の初めだったと思うんですが、ある時、ご存知の方もおられると思うんですが、総年会の会長に佐野さんという方がいらっしゃるんですね。お茶屋さんでした。佐野さん知ってらっしゃいますか？覚えてらっしゃいますか？本当にね、温厚でね、お茶入れるのが上手でね、私佐野さんの家訪問するの大好きでさ、番茶を美味しく入れてくれるんですよ。美味しい玉露をね、それらの味に入れるならね、誰でもできるわけじゃないですけど、できますが、佐野さんとか言ったら番茶をね、さらっとね、美味しく入れてくれる。で、その佐野さんからある晩電話がありました。先生、今日は総年会ですが準備してるよって、実はって言って言いにくそうにね、今日の総年会先生こんといてください総年会にこんといてくださいって言われたら、皆さん牧師どんな気持ちになると思います？一体何があったんやと思いますよね。私も思いましたよ。一体何があったんですか。で、言いにくそうに、いや、何人かの人から一回牧師抜きで総年会開こうや、そういう声が強なっていたんですね。もう本当に言いにくいんやけれども、今日はこんといてください言われたんでね。で、私は頭に来てしまってね、もう 佐野さんが電話の向こうでどんな困ってる顔してるかが見えるみたいなんですけど、もう頭がカーッと来てますから、もう佐野さん、正田さんがそこまでおっしゃるなら今日はいかんか、いかんけれども、今日あったこと、何があったとしても今日の責任佐野さん全部取ってやって、電話カシャーッと来たんですよ。その晩寝られませんでしたね。なんでですか？教会のことはもうこの牧師の私が一番心配してると思ってたわけよ。で、その思ってることが青年会の中で先生が独走してるみたいに見えたわけですよね。北の教会を始める、やったことのないこと、もう教会でやったことはないけど、私もしたことがありません。そしてもう街道を建てるっていうことで、2年目になったらそろそろ5年で完成させる言ってたんですから、2年目ぐらいからたとえわずかでも街道献金始めとかんと、そんな1年や2年で街道の建てるお金なんて集まるわけないから、いうので街道献金始めましょう、金額はとにかく街道献金始めましょうっていうようなことをこの執事会で話し出した時だったわけです。で、それを総年会の皆さんがお聞きになって、そんなん牧師がそんなこと言うから言ってほっといてへんかっていうことになったわけです。で、私も知らなかったわけです。その2年前ぐらいに、実は私が牧師として迎えられる前に、岸和田の教会はあの土地と建物を宣教師から買い取ってたわけですよね。で、そんなこと私は知らないから、ちょうどもう教会の皆さんにとったら街道献金が終わってほっとしてた時に、次に金額はともかくやろう言い出したもんですから、一体牧師は何を考えとんねんっていうことになったわけです。私は牧師ほど心配してるものはおらんのに何を言うとんやと思いましたね。私はもうこんな教会いつでもやめたる、まだ30そこそこやから、まあ血の気が多いからね、もうそんなことを思う、そこまで思ったことがありました。そうなんですよね、自分の熱心さっていうのは問題になってる時、それに気がつかないんですよ。でも私たちがそういうような中で、私たちの大事なことは、問題が起こった時に人の熱心さで物事を決めるのではなくて、問題の中で神様が何を一番喜んでくださるかを見つけることが教会の大事なことなんです。人の熱心さが、人の人数の多数決がじゃないわけです。熱心さや多数決ではなくて、本当にこの現実の中で神様が一番喜んでくださることは何かということを確認できるというのが教会の実力なんですよね。ですから委員会というのは神様の御心を確認する代表として選ばれているわけです。皆さんの意見を集める場所ではないわけです。皆さんの意見を聞き、皆さんの祈りに支えられて神様の御心を確認する、そしてその神様の御心だと見つけた結果を教会を挙げて喜んでいく、一致をしていくということが教会の素晴らしさなんですよね。もちろん分からんこともありますよね。一体神様の御心は何やろう、だどうしますか、待てばいいわけですから、慌てることはないですよね。神様は御心の時にそれを決めてください。だからそれぞれの教会はその教会のありようでどうして神様の御心を確認するかというルールを持ってるはずですよね。だから北の教会が神様の御心を私たちはどうして確認するかということで、 あるいは投票をする、あるいは投票ではなくて祈りの中で一致することを見つける、それぞれの方法で神様の御心を確認するわけです。だからこの教会全体がそんな風に一致して喜んでいるんだ、この喜び合っているんだということをまず一人一人お互いが確認しておくことですよね。でそれがこの聖徒として召されたということの意味ですよね。聖徒であるというのは神様の特別の働きのために選ばれた人たち、特に選ばれた人たちです。聖徒と聖徒は違うんです ね。これ言うとややこしくなる。私は岸和田から東京の進学校へ行ってアクセントが違ういうことで、もういつももう東京のこの同級生からこの黒田かのはもういつもややこしい。で説教演習っていうのがあるんですよね。みんなで説教の順番で回ってきて練習をするんです。私のこの説教したのは演習でこうやったら、みんなこうアクセントが違うところにチェックをつけるわけですよ。私も意地になって余計関西弁でやっていつもこう戦いがあったわけです。でも生徒と生徒は違うんですよね。そうはみんな岸和田ですから分かりますよね。あの大阪の北の方に野瀬川のキャンプ場というのがありました。で初め頃行った時に送迎バスがあって、野瀬川の駅に着くとキャンプ場のバスが迎えに来てくれたんです。そこにね、キャンプ場のバスの腹に大きい字で生徒送迎用って書いてあったんですよ。生徒送迎用じゃったあの学校の 通学バスですよね。そうじゃない、生徒じゃない、生徒送迎用。それ見た時にどんな顔して乗るかいな。みんな生徒みたいな顔して乗らなかったぞ言って、まあ、冗談言い合ったわけですが、そうですよね。生徒っていうとどんな顔してたらいいんですか。生徒っていうのは神様の御心を一番喜ぶ人たちですよ。だから北の教会が素晴らしいっていうのは神様の御心を喜ぶ、そしてそれがこの確認されるようにみんなで一つになって働く、祈るということが教会の素晴らしさの大切な事柄であるわけです。あの迫害者であったパウロもユダヤ教の街道の管理者であったソステネも今は聖徒です。仲間割れやいろんな問題で混乱をしていたコリントのクリスチャンたちも聖徒です。そして私たちも今ここで春樹の地で聖徒なんですよ。いろんな過去があり今も問題があります。それでも神様はキリストによってあなたを聖徒として見ていてくださる、それが北教会、そしてそういう集まりが私たちなんですよね。誰も間違いを言わない、失敗などしない、そんな教会が素晴らしいというんではないわけです。誰も間違いなしで失敗もせん教会って、そういう教会があったら私はあまり行きたいと思えないです。自分が間違いし失敗もするので、むしろ失敗もあるし間違ったことを言うこともあるけれども、ごめんって言ったらまあってこう言ってくれる教会の方が入りやすいような気がするわけです。しかもではなくてなぜ良いか、神様の御心がそれを通して明らかになるからです。ちょうど雨が降った時に美しい虹がかかるように、問題の中で神様の素晴らしさが現れる、そういうような教会づくりに私たちはなりたいわけですよね。教会の素晴らしさっていうのはこのお互い 神様にあって許されてるっていうことを土台にして、お互いが許し合うこと、神教会の素晴らしさっていうのはどんなことがあっても大丈夫、その中で神様が喜んでくださることが何かを見つければそれでいい、そういうようなところで教会が一つになっているとき、教会は素晴らしいわけです。教会は場所や建物ではないし、教会は人の交わりやけれども、お互いに熱心さを、この熱心さで頑張ったり、あるいはこの自分が足りんかなといって、このお互いのことをこう気遣い合ったりではなくて、人の集まりで神様の御心を求める集まりであり、そして問題が起こった時に大丈夫、これで教会が神様の御心をわきまえるようになればよいということですよね。星野さんが詩を作りましたが、こんな詩がありました。私は大好きな一つですが、喜びが集まったよりも悲しみが集まった方が幸せに近いような気がする。強いものが集まったよりも弱いものが集まった方が真実に近いような気がする。幸せが集まったよりも不幸せが集まった方が愛に近いような気がする。どうしてですか？そういう問題を通して神様が働いてくださるということを星野さんは信じたからですよね。私たちも今課題があります。大きな課題です。しかしこの中で神様の御心が確認されるから大丈夫ということで、一つになることこそが北教会の実力だと思います。そしてそのことを私たちは養われていく良い機会を今持っているわけです。お祈りをいたしましょう。恵み深い天のお父様、私たちを生徒としていてくださるがゆえにありがとうございます。こんな私が生徒でありますから、どうぞよろしく導いてくださり、互いに互いを大切にしながら、あなたの教会らしく歩ませてくださいますよう、北の教会を祝してください。皆によって祈ります。アーメン。
まあ、とても生徒とは言えない上言うなという気はしますけれども、でも本当に主が私たち共にいてくださいますから感謝です。この礼拝を感謝して、賛美をいたしましょう。新聖歌355番、主と共に歩むを賛美します。
主と共に歩む、その友
それでは献金の時を持ちたいと思います。献金は主に対する感謝を表すものです。ですから、この感謝のですね、意味のよくわからない方、まだ教会に初めて来られた方、理解のない方、ご理解ができない方に関してはですね、今から袋を回しますけれども、その袋をそのまま素通しして後ろへ回してくださって全然問題がないのでよろしくお願いいたします。それでは、献金の係の方よろしくお願いします。
お願いします。神様、受講して、礼拝できたことはありがとうございます。またここに集まれませんが、それぞれの場所であなたを求めて見上げている方のことも覚えます。神様、今日は黒田先生から、教会の素晴らしさについて学びました。教会の素晴らしさというのは、集まっている人間性の、集まっている人の人間性の良さや、教会に問題がないこと、課題がないこと、そういったことではなくて、この問題や、課題があったとしても、それを許し合って、また互いに愛し合っている、のが強いということがよく分かりました。で、私たちもそういう教会でありたいと思います。じゃあ、あなたの、御心を求めてみんなで一致して、またあなたの、御心を喜べる教会でありたいと思います。どうかあなたが私たちを導いてください。今から献金をします。どうかこれをあなたの御のためにお使いください。皆様の名前によってお祈りします。
アーメン。立ち上がることができる方はどうぞお立ち上がりください。昭和63番父御子御霊の、そして、黒田先生から祝祷構想を持って本日の礼拝を締めていきたいと思います。
とご一緒に出てまいりましょう。仰ぎ声願わくば、我らの主イエス・キリストの恵みと、父なる神の愛と、御霊なる神の親しい交わりとが、今、御前に立つ一人一人の上に、またリモートでご一緒に礼拝をした方々、その家庭の上に、豊かに、そして限りなくありますように。アーメン。
どうぞお座りください、ここまでで、礼拝式を終わりたいと思いますけれども、今から歓迎と報告の時をしばらくの間持ちたいと思います、本日ですね、初めて教会に来られた方、あるいは久しぶりに教会に来られた方おられませんでしょうか。歓迎したいと思います。